シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、大分県別府市からペンネーム兄さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
で、兄さんが来られているということで、まあ、今回は沖縄にまつわる作品ですね。
はい。
はい。
はい。宝島について話します。この映画は9月19日公開の日本映画で、191分ですね。
うん。
PG-12 です。
うん。
で、監督は大友啓史さんで、脚本もやられていて、あとは高田亮さんと大浦光太さんですね。の3人でやっているということですね。
うん、
で、映画 .com の説明を読むと、戦後の沖縄を舞台に時代に抗う若者たちの姿を描き、第160回直木賞を受賞した、新藤淳女の小説宝島を映画化。妻夫木聡が主演を務め、広瀬すず、久保田正隆、永山瑛太ら、豪華キャストが共演ということですね。
うん。
では僕から感想を言いたいんですけど。
はい、お願いします。
まあこの作品はまあ結構いろいろ言われてたり、
うん。
まああと、言われてたっていうのは、その、まあ、バジェットに比べてあんまり客が入ってないとか。
言われてますね。そう。
まあ、あと、あんまり評価が高くない人もいるとか、いう、まあ、感じもあるんですけど、まあ、僕は、映画作品として頑張ったなというふうに僕は評価してて、まあ、後でその理由を言うんですけど、
うん、
まあ、っていうふうに思ってて、だから別に全然決してマイナスなふうには思ってない。ですね。
うん、
まあ、まず、まあ、この、沖縄市、まあ、1972年までの沖縄市を、まあ、ビッグバジェットで撮って、しかも、うん、まあ、シネコンでかけたっていうところで、今までそういうことはないし、まあ、その僕ら3人は結構その、返還前の沖縄については知ってるじゃないですか。
うん、そうか、確かに。
うん、まあ、ここで亀次郎にも、はい、もやりましたし、
うん、はい、
だから多分一般の人よりは意識は高いし、知識もあると思うんですけど、うん、まあ多分ほとんどの人知らないことも多いだろうし、
そうですね。
っていうか返還後の1990年代以降のことだって、まああんまり知らない人もいるだろうし、うん、だからそういう意味でも、その時点で僕は評価したいなとは思っていて、
うんうんうん、
まあでも だからで言って映画として面白いとか、映画として評価できるかとは、また別なんですけど、
うん、
でも一つのテーマとしての意義っていうのは絶対あるかなと思ってます。
うんうん
うん、で、その上全体で、まあ、話するんですけど、ただその映画作品としてすごい面白かったかと言われたら、まあ、そこまでじゃないかなっていうのが正直なところで、
うん、
でも、この作品を映画化、一本の作品として映画化する上では、まあ、80点以上の点は取ってるなって思って。なんでかっていうと、それ、これから、これが、その、まあ、理由、さっき後で言ってた理由なんですけど、もともとこの原作を映画化するために、もうこれしかないというか、映画化したらこうなるだろうなっていう風になってこうなったっていうところなんですよね。っていうのは、まあ、まあ、兄さんは本読まれたと思うんですけど、大竹さん読みました？
僕は読んでないです。
うん。原作がまず600ページぐらいあるんですよね。なんか二段組のすごい長いんですけど、だから多分、下手すると国宝とかより長い可能性があるぐらいの。
そうですか。
はいはいはい。
そうなんだ。
国宝はもう皆さんご存知のように、むちゃむちゃ削ってて。
あ、そうです。まだ見てないです、ね、
実は。登場人物もすごい減らしてるし、だからまあ、映画作品として作ってるんですけど、
うん、
この作品って、それがなかなかできにくい作品なんですよ。
そうですね。うん、そう。
なるほど。
この映画を見て、原作読んでない人はもちろんいいんですけど、その、これが全てなんですよ、ほぼ。ちゃんと。全部描ききってるっていう意味で、すごい頑張ったと思うんですけど、まあ、ほぼほぼ、ほぼ描ききってるっていうところなんですけど、なんでかっていうと、この、さっき最初に言ったように、この沖縄市をまず入れなきゃいけないんですよね、必ず。この映画って多分、
うん。
もし、だから、フォレストガンプみたいに、沖縄市がありつつ、その中にフィクションの、まあ、ドラマが入ってるんですけど、フィクションの映画だけ、部分だけ切り取って映画化することは可能だと思うんですよ。
うん、
沖縄を舞台に、ちょっと昔の沖縄を舞台にしたっていう で、フィクションで物語を進めていったらもっと短くできるし、それなりにその部分に焦点を当ててるから面白く描けると思うんですけど、そうするとこの映画である必要性って全然なくなっちゃうんですよね。
うん、
で、だからその、例えば飛行機が墜落したり、その主婦が引き殺されたりとか、
うん、
まあ沖縄兵が暴れたりとか、殺人があったりっていう、それぞれまあ実話に基づいたようなことを入れないと沖縄の人たちがいかに辛い人生を送ってまあ生活を送ってきたかとか、まあ貧しいまま、本土は高度成長、経済成長している中でも、あんまりそれについて恩恵を受けてない。あまりというか全然受けてないところとか、まあ、見捨てられたとかっていう沖縄の人たちの気持ちっていうのを入れないと、まあ全く意味がない作品なので、
うん、
二つともどっちもやらなきゃいけない。しかも、原作も全くそうなんですけど、その、フィクションの部分と、現実の事件とか、そんなに絡まってこないんですよね。一応もちろん、フィクションのやつが時代背景とは絡まってはいるんですけど、
うんうん、
その、例えばなんか、飛行機が落ちたっていう事象と、
うんうん、
その、おんちゃんがいなくなってそれが見つかるっていう事象とはあんまり関係なくて。
ああ、まあそうですね。
まあ、山子がね、直接、
うん。山子はもちろんあるんですけどね。
と、小座暴動ぐらいかな。
うん。うん、だから、なんか、その謎については、なんか、こう、いつわかるんだろうなっていうところが、伸ばし伸ばしにされたって。
うんうん、
僕、原作読んでる時も、この、おんちゃんは結構すぐ見つかるのかなと思ってたんですよ。
うん、
なのに、全然見つからないし、途中しかもなんか、それを忘れされられるぐらい長いんですよ。
そうですね。まさに、不足がね、もう忘れてるでしょって言われてる。あ、
うん、そうそう。
読んでる人が忘れてたって、ね。
そう。だから、映画としてはもうこれが精一杯で、だから映画作品に合ってない作品というか、できたら朝ドラでやるとか、もしくは前中後編みたいな三部作でやるとか、にしないと無理だっていう。
言おうとしてたことをまさに言ってくれました。
だからなんか僕、デューンみたいな話だなと思って。デューンを誰だっけ撮ったじゃないですか。
はい、
はい、イレーザーヘッドの人が。
うん、
デビッド・リンチか。まあ、それでちょっとなんか、むっちゃ短くしちゃったからよくわけわかんないみたいな評価されるじゃないですか。
評価は聞いてますけど。
似てるというか。だからちょっとこれはもう、誰が撮ってもこうなるだろうなっていうのはちょっとあるから。
なるほど。
まあ、しょうがないかなっていう。だからこの映画を選んだ時点で、厳しい。っていうのはあったし、うん、実際、なんか、言われたらしいんですよね、監督も。なんか、これに飲み込めたら、のめり込んだら良くないぞ、みたいな。なんか、失敗するよ、みたいなこと言われたらしいんですけど、
うん、
でもまあ、なんか、意固地じゃないけど、すごい、こう、やりたいっていうことで、うん、で監督のインタビュー読むと、なんかその、すごい熱い気持ちも伝わってくるし、
うん、
本当に真摯にこれに向き合ってるっていうことはわかるんで、
うん、
なんていうか、なんか擁護はしたくなるんですよね。
うん、
でもまあ SNS での監督の振る舞いみたいなのは、
ちょっとなんだっけ、
え、いや、なんか批判的な人に対してこう、なんかだるがらみみたいなのしてたので、ちょっとそこはまあダメかもしれないけど、まあでも、まあそれぐらい気持ちを入ってたんだろうなっていうところがあって、
うん、
でまあ工業的にも失敗はしてるけど、まあまたなんとか、違う映画を撮ってほしいなという気持ちはありますね。
うん、
だから、そうですね。まあ、いろいろ言われてると思うんですけど、まあ僕は擁護派というか、って感じですかね。
うん、
映画としては。はい。じゃあ、もっと、格論を、次、音ゲーさん、お願いします。
はい。そうですね。まあ、今の松さんのお話を聞いて、まあ非常になるほどなっていう感じでしたね、僕は。
うん、
まあ、僕も、僕は原作を読んでないで、この作品だけ見たっていう感じなんですけども。うん、
はい。
まあ全体的な感想としては、映画としては、まあまあかなっていう感じでしたね。
うん。
別に、こう、なんだ、取り立てて悪いとか、なんか気になるというか、ここはダメだなみたいなことはなかったですけど、
うん。
ただ、すごい面白かったというか、感動したとか、
うん、
すごい満足感があったっていう感じの映画ではなかったんですね、残念ながら。
うん、
ただ、松さんおっしゃったように、やっぱり、沖縄の戦後の歴史とか、まあ、うん、それを通しても、やっぱり県民の怒り ですよね、うん。こういうのは十分に伝わってきたんで、
うん、
もうおっしゃる通り、マスさんと同じですけど、その部分については成功してるんじゃないかなというふうに思いますね。
うん、
まあ、マスさんに言われるまで、気づかなかったですけど、まあ、我々ね、特にこの外伝でね、扱ってる作品はそうですけど、はい、そこそこ、まあ、兄さんのおかげで、沖縄の、に関する映画、たくさん、うん、扱ってますんで、まあ、全然知らないみたいな話はね、そんなにないわけですけど、
ない
一般的な人はそんなに沖縄の映画ばっかり見てるわけではないですし。
うん、まあ、見てないで
しょうね。
まあ、特に僕、地名もわかんないかなと思って。
そうですよね。
那覇、小座が那覇の方にあるんじゃないかと思ってる、いるんじゃないか。だから、小座派と那覇派とか言われても。はい、
そうそうそう、それね。
同じじゃないのって思ってる人も多分、本土の人結構いるんじゃないかなと思って。
どことどこだろう。新宿と八王子よりはちょっと近いぐらいですかね。
そうですよね。結構離れてますよね。沖縄市と那覇市だから、今。
だから、まあ、それは例えばそういう人に対する工夫であると思うんですけど、ちょっと地図的なものを表示するとかね、うん。そういうのはもうちょっとあってもよかったかもしれないですね。うん。うん、こういう大きい作品で、あんまり知らない人に対して見せるんであれば、うん、僕は分かりやすさみたいなのはもうちょっと、
うん、そうですね。
分かりにくいのは分かりにくいかと思いますね。うん。うん、で、まあ、良かった点からお話ししたいんですけど、やっぱりその、戦後の沖縄の歴史を振り返りつつ、まあ、さっき言ったのと一緒ですけど、県民の怒りっていうものが、すごく説得力のある形で僕は表現されてたなって思いましたね。
うん。
まあ、あんなことされたら誰でも怒るし、本当に、まあ知ってはいましたけど、ひどいことがやっぱり戦後、うん、まあ完全に植民地みたいなね、形で、まあ今もそうだと言えばそうですけど、
うん、
そういう形で、まあ、米軍がずっといて、みたいなね、いうことがあって、で、まあその中で、まあ具体的に、まあ、実在の人物じゃないですけど、まあ、主人公たちがね、行き通っているとか。まあ、他にもね、街の人がすごい暴れてたりとか、小座暴動なんかね、みたいなシーンもありますけど、まあ、そういうので、こっちも共感するし、県民の人たちの怒りは十分わかるなっていう部分はすごく良かったと思いますね。
うん。
で、特に、まあ、やっぱりそれを表現する演技ですよね。これがやっぱり良くて、まあ、メインの人物たち、まあ、4人ぐらいね、いますけど、この人たちの演技すごい良かったですし、その、うん、怒ってんだけど、それを誰にぶつけていいのか、みたいなところとか、うん、ぶつけたところでどうにもならないみたいなところですよね。
うん、
まあ、日本政府にも腹立つし、
うん、
当然米軍にも腹立つし、けど、どっちも何もしてくれないみたいな、まあ、ことがずっとね、今まで続いてるわけですけど、まあ、それが、本当に一人の人間としては無力というかね、そういう表現になってて、うん、まあその辺はすごい良かったですよね。で、特に終盤の米軍基地内に、まあ、侵入して、うん、グスクとレイですよね。二人が、まあ、言い争うシーンがありますよね。結構長い感じでね。うん、ものすごい、かなり力の入った演技でしたけど、なんか、やり場のない怒りっていうのを二人でぶつけ合ってる。うん、けど、まあ、どっちが正しいともなかなか言えないみたいなね。難しい、状況でしたけど、あのシーンはすごい印象的でしたし。あとはその、こう、迫力のあるという意味で言えば、やっぱり、小座暴動のシーンですよね。
はい
はい、あれはなかなかね、ね、日本映画ではなかなか力の入った映像で、すごい良かったですよね。まあ、良かないんですけど、本当はね。
まあ、最悪です
よね。シーンとしてはいいですよね。
シーンとしてはすごい、本当にああいうことが起こったんだなっていうのをね、実感できるようなシーンになってて、すごい良かったですよね。
うん、
まあ、そういう感じのところが、まあ、良かった点で。まあ、あとちょっと気になった点になるんですけど、まあ、はい、細かい点とかね、まあ、お話できたらなと思うんですけど、まずですね、僕、原作読んでないんで、まあ、原作どうだったかっていうお話ね、また後で聞けたらいいんですけど、
うん、
この作品に関して、映画に関して言えば、お話自体はあんまり面白くないっていう点ですかね。
うん
うん、そのあんまり感動もそこまでしなかったし、うん、うわ、そうだったのかとかね、なんか。
驚きもあんまない
ですね。そうなんですよね。その、 例えばですね、この、お話の要である、その、おんちゃんが行方不明になって、
うん、
なんで帰ってこなかったみたいな、そのミステリー部分っていうのがあると思うんですけど、
はいはい、
これがいまいち面白くないんですよね。なんか、
伝わりづらい形になります
ね。そうそうなんですよね。
伝わってないんです
ね。ちょっとね、うまいことこう、観客に届けられてない感じがね、しましたね。もうちょっとなんか、多分、小説の表現と映画の表現で多分の違いだと思うんですけど、なんかもっと面白い感じで、うわ、そうだったのか、みたいなね、いう風には持っていけたんじゃないかなと思うんですけど、
うん。
うん。なんかね、この映画だけを見る感じだと、その、まあ、結局、おんちゃんは、あれは沖縄のどこかで亡くなったってことなんですよね。
悪石島なんです ね。
たどり着いてね。
うん。悪石島から、本島に、本土に。
あ、一応たどり着いたのか。
にたどり着いてるんですね、船でね。
はい、とんでもない、うん。
すごい距離ですけどね。
とんでもない手段で帰ります。はい、
で、まあ、だから、まあ、実は、あのみんな探してたけど、まあ、本土の、まあ、ある海岸でしょうかね。とこに、うん、まあ、ずっと、まあ、いたといえばいたわけですけど、で、まあ、もう、亡くなってかなり時間が経ってしまってたからっていうのもあると思うんですけど、はい、
うん、
でも、うん、おんちゃんがその悪石島に連れて行かれてみたいなところとか、事実を突き止めるのは、なんでそんなに難しかったのかなって思っちゃったんですね、僕は。
うん、
そこの説得力があんまりなかったように思いましたね。ああ、うん、それは見つけるの難しいな、みたいなふうにはちょっと思えなかったんですよね、あんまり。
うん、
まあ、例えば、米軍にずっと捕らえられてたとか、
うん、
まあ、生きてんだけどずっと潜伏して見つかんないようにしてたとか、まあ、そういう説もありましたよね。うん、まあ、もう、あとは、もはや日本にいなくて海外に行ってしまったから、絶対見つかんないとか、いうわけじゃなくて、うん、まあ、あの、言っちゃえば沖縄県内っちゃ県内ですよね、悪石島。うん、だから、そこまで遠くないんで。
悪石島、一応鹿児島。
鹿児島か、ごめんなさい。うん、ですよね。うん、
ちょっと、微妙な近さ
ですね。ですよね。だから、なんか、ああ、そんなにまあ、なんか個人で探すのには限界あったっちゃそうなのかなと思って、あんまりそこがピンとこなかったですよね。
うん。
あとは、終盤の展開にちょっと不自然さを感じてしまった部分とか、なんかね、あと、おんちゃんを見つけてからの、なんか、あの、下りというか、終わり方がね、あんまりスッキリしなかったんですよね。
うん、
感動しなかったというか、
うん、
僕はその、これ見てて、まあ、結局はおんちゃんは、あそこで流れ着いて、まあ、亡くなってたわけですけど、その、
はい、
歌という少年を助けて育ててね、うん、なんとか彼だけ生き残ったわけですけど、
うん、
そうすると、まあ、結局なんかその、グスクとヤマコとレイですよね、主にね。この三人がやってたことって、なんかオンちゃんの意思を継ぐわけでもなく、
うん、
結構ずっと間違ったことをみんなやってたっていうか、最終的になんか意味ないことしてたんじゃないかみたいな終わり方に思ってしまったんですよね。
うん。
なんなら、まあオンちゃんの最後の唯一の戦果であった、
うん、
歌まで彼らは殺しちゃってるわけなんですよね。
うん。
それはある。
いや、普通によくある映画の展開ですけど、なんで歌を病院に連れて行かないんだ、まずって思いますよね、誰しも。
うん。
連れて行ったら、もしかしたら助かったのかもしれないのに、みたいなところ。なんか、それでも彼の、その、最後の願いを聞いて、なんか、歌が行きたいって言ってるところに連れて行くんだ、みたいな、そういう説得力がちょっとなかった。かなって思ってしまいましたね。
うん。
あと、ま、細かいこと言うと、最後のお葬式が、おんちゃんのお葬式ですよね、多分ね。あの、仙骨ってやつですね。
仙骨やってましたね。ね、
はい。
歌の仙骨はしたのかなみたいな、ちょっと気になったりとか。
まあ、多分したんであろうと。
でも、なんかね、一緒にやってあげればいいのになとかね、一緒にできるもんじゃないのかもしれないですけど、ね、なんか、それ、おんちゃんのだけなのかなみたいなのがね。
うん。
あとはね、その、まあ、おんちゃんの意思みたいので言うと、途中にその、ヤマコに、俺は学校を作りたいみたいな話をしてたじゃないですか。
うん。
あれって、もう、確実に、まあ、あれでも、誰かが作った学校なんですか？彼らが作った学校なんですかね？
戦火で、戦火ギアの彼らが持ち帰った資材で学校を、うん。
あ、そうなんですね。
まあ、
そこに。
それは、 それ自体はフィクションなんですけど、
はいはいはい、
似た話は実際には聞いたりはします。
なんか、単に僕がそれを聞き逃してただけなのか、
一応映画でも、
ありました
ね。
言ってました。まあまあ、なんか、そこがピンときてなくて、おんちゃんの意思はみんな継いだのかな、継いでないのかな、みたいなのにちょっと思ってたところありましたね。あ、うん、じゃあ大丈夫ですね。はい。
一応先生にもなってますね、
うん。まあね、そうですよね。それはまあ。う
ん、ただ、展開がね、結構、前半特に早いんで、
そうです
ね、見逃すのも無理なと思います。
まあ、あとは、こう、単純にその、歌が、自分を助けてくれた人が、そのみんなが探してるおんちゃんだってことを、うん、まあやっぱ知らなかったのかなっていうところですよね。
うん、
なんか、あんだけ有名なら知っててもおかしくないんじゃないかなってちょっと思っちゃったところはありましたね。
うん。
あ、それ後で話しましょう。うん。あ、そう。はい、それは原因があると思った。そうそう。
で、あとはですね、もう一点挙げると、その、まあ、結局これ3時間強ですか。の長さあるわけですけど、はいはい、
うん、
まあ、元々の原作が長いっていうのは僕はね、そんなに知らなかったんであれですけど、こんだけ長い映画を見て、でも、うん、結局よくわからない点っていうのは結構あったんですね、
うん。
だからやっぱり説明不足なんじゃないかなって思ったところですかね。うん、まあ、それはもう、もはやその、原作が長すぎて無理なのかもしれないなって言われたらそうなんですけど、うん。うん、で、一応ですね、公式サイトを見たりとか僕してたんですけど、終わってからですね、人物の相関図っていうのは載ってるんですよね。
はい、はい。
この先の。
パンフレットにも。
そう。で、うん、まあ、この人はこういうところの所属で、この人とこの人はこういう関係で、みたいな。あ、そうです。まさにそうですよね。っていうのを見てたんですけど、それを見て、やっとわかることってこと僕結構多かったんですよね。
ああ。
あ、そうだったね。あ、この人とこの人、あ、こっち派で、これをやってた人で、みたいな。
どっち派だよ。
だから、その、映画の中でそれが繋がってないんですよね。だから、
うまく。
うん。まあ、人が多いし、
そう。
ちょっとしか出てこない人は、ほんとちょっとしか出てこないし、
確かに。
で、時間が何年後みたいな風になってるんで、ちょっと顔が変わってたりとか。
そうですね。
ね。だから、そこが、伝わってないとこ結構いっぱいあるんじゃないかなと思いましたね。この。
あと何言ってるか分かんない自信とか結構あるんですよね。
そう。
これ
もね。
ここはね、逆にもっとあっていいかなと思った。
うん、ああ、そうですか。だから、僕、そこも気になったんで、これ仕方ない部分でもあるんですけど、会話が聞き取りづらいっていうのが一つありますよね。
うん、
まあ、もう言ってしまえば外国語と言ってもいいぐらいのところあるじゃないですか。
うん、
ね、
ええ、
沖縄の言葉って。
ええ、
だったら、うん、その、忠実にするんだったら、思いっきり沖縄の言葉忠実にして、うん、もう、なんなら字幕入れたって僕いいと思うんですよね。
作品によってね、そういう作品実際にね、
あります
ね。
ありますね。
うん。
だから、
なんか、標準語でも聞き取れないやつがなかったですか？
あ、
病院のシーンの言ってる時何言ってるか全然わかんない
ね。もう、結核の人が喋ってるやつですよね。
そうそうそう。
うん。なんでね、それはね、この作品全体に言えることなんで、結構そこは、ちょっと、厳しいんじゃないかなと思ったところはありましたね。うん、あとは、叫んでるシーンが結構多いんで、
うん、それは監督のカラーだろうな。
ですよね。何言ってるのか分かんないけど、叫んでるのは分かるみたいなね。
うん、
まあね、もうちょっとなんか、なんとかできたんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたね。
それは、あるな、うん、
そう、あと僕は、まあ、さっきちょっと説明不足なんじゃないかなって話したんですけど、まあ原作にはもしかしたら答えがあるのかもしれないですけど、途中でガスマスクを配られるっていうね。
はいはい。
ことがありましたけど、うん、あれってなんかあたかもおんちゃんが生きてるかのように見せかけて配ってたじゃないですか。うん、
はい。
でも、まあ結局、まあなんかその不安を煽るためっていうかね、不安を煽るっていうかその、ガス、米国が。
持ち込んでる
ってことですね。そうですね。米軍が毒ガスを基地にね、基地に持ち込んでるぞっていうところを、うん、まあ、みんなに知らしめるためっていうのもあったんでしょうけど、
うん、
おんちゃんが生きてるように見せかける必要が、なんであったのかなとか、うん、まあ、誰がそれをやったのかなみたいな、結局わかんないじゃないですか。
うん、ね、だいたい、まあ、がつく流れだけど、
ね、
映画だと、うん、難しいですね。
うん、
その、説明の塩梅がね。
まあ、レイなのかな、それとも、他の仲間の誰なのかな、かなのかなっていうぐらいしかわからないんですよね、
うん。
で、そういうところとか、 まあ、もっと細かいこと言うと、あの、おんちゃんの首飾りがね、出てくるじゃないですか。
はい、
はい、石をつなげたやつですかね。
うん、
うん。あれ、なんか、おっさんっていうか、浜辺のじいさんみたいなのが持ってたじゃないですか。
はい、はい。
あれ、どうやってあの人に渡ったのかなとか、なんか、おじいさんなんか説明してたけど、ちょっとよくわかんなかったな、みたいな。
あと、あのやつ出すなら、なんか、もっと手前の、生きてる時に、ちょっとすごい印象的に、
はい、はいはい。
首にかけてるシーンをもうちょっといっぱい出さないと、
うん。そうですね。
うん。
あれだみたいな、こっちにならないんですよね。でね後で言われて、ああ、そうなんだ、みたいな。
うん、ああ、なるほど。
そうなん
だ。説明されてわかる。
そうだからね、ちょっとね、やっぱりね、わかりづらい部分が、この作品が多かったっていうのは、やっぱり評価を下げてる要因の一つなんじゃないかなって思ったところはありましたかね。
うん。
まあ、細かいことを言うと、まあ、僕はそんな感じですかね。
うん。
はい。以上です、はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、兄さんお願いします。
はい。私は公開して割と近い時、間際、9月の23日に見ていました。はい。
うん、
で、はい。もうこれは絶対に見ようと思っていた。昨日、前回ね、お二人とお話した木の上の軍隊が終わってすぐ、うん、お、宝島だって結構、うん、高揚した気持ち半分、で、不安が半分、
うん、
で、あ、大友監督っていうところでちょっと胸騒ぎしながら見た人間です。大友監督っていうと僕は龍馬伝のイメージがすごく強くて、ハゲタカっていうドラマは好きだけど、
うんうんうん、
僕ずっと大河ドラマ、むしろ、あ、そう、さっき、マスターが言ったことと引っ付けると、僕もこれは、ちょっと、映画よりも連続ドラマで、大河ドラマで、あと2、30年、したぐらいに大河ドラマでやるといい感じだなと思っていた作品で、いや、むしろよく3時間にまとめたなって思った方なんですけど、
監督自身があれなんですよね、チュラさんの演出やってたんですよね。
はい。はい、
だからまあ。
チュラさん撮ってた時は、まだ NHK のディレクターで、
うん、
ハゲタカぐらいまで NHK に在籍してたのかなっていう感じで、で、ハゲタカはすごく、あ、チュラさんはでも、書き手である岡田義和さん、ラロッカさん大好きだよ、岡田。はい、平和さんって呼んでるけど、
はい、
岡田さんは沖縄ルーツの作家さんで、実は。だから、すごく沖縄の空気とか、すごく身に染みて理解してる人だから、それが、特に役者さんもね、沖縄の、チラさんは平富さんという人が、
そうですね。
あ、これ、ちょっと本当に、宝島の話にちょっと絡めてると、あ、まずちょっと不満に思ったとこからちょっと言いますと、ね、キャストが、ちょっと僕は意義あり。っていう、声を大にして言いたいです。はい。前回の木の上の軍隊にしても、僕が大好きな、岡田さんじゃないよ。中井雄二監督の、ナビの声という映画は、それこそ先ほどお話ししてたように、字幕がつく映画だったりするんですね。あの時に。あと、パイナップルツアーズとかっていう、そういう名作もあったりするんですけど、ああ、これ沖縄、フィクションでファンタジーだけど沖縄って感じられる映画が実際ある。で、そういうものを見てきた人間で、沖縄に10年間住んできた人間からすると、沖縄人全く出てないじゃんっていうのが、まず、言いたい。特に、グスクっていうキャラクター僕、原作小説大好きなんですね。
うん、
ものすごく好きなんですよ。で、最後も感動して僕は読み終わった方で、600ページなんて全然、あっという間に、夢中になって読んだ人間だったんです。だから、期待半分、不安半分だったんですけども、グスクのキャラクターが本当に、原作のグスクは、本当に沖縄のうちな
ん
ちゅう、あ、こういうお兄ちゃんいるよねっていう。僕の友人の中にも、その主人公のグスクと、見かけも性格も、見かけが重なる友人がいたり、性格が重なるグスクがいたりみたいな感じで、本当に隣にいる沖縄の友人って感じの、だけど結構熱いものがあって、結構やるなっていう感じの主人公なんですよ。妻夫木聡じゃないんですよ。だから、いや、妻夫木くんはものすごく、熱演していたし、引っ張り演じておられたと思う。妻夫木君のグスクとして、それは評価すべきだとは思ったけど、思い入れる、原作に思い出があるもので、どうしてもそこの違和感が拭えなかった。っていうのが、まず第一にあり、そして、キャストでね、例えば僕は、 ピエール滝さんも好きだし、うん、俳優としての塚本慎也さんも大好きだし、うん、竹内久美さんも大好きなんだけど、
うん、
本当にピエール滝と竹内久美と、塚本慎也の無駄遣いだと思いました。
うん、
ちょっと、この役はこの人じゃなくてもいいじゃんって思いながら見ちゃったんですね。地元の沖縄出身の俳優さんでも、ぴったりな方結構たくさんいると思ったし、ね、うん、沖縄芝居の役者さんでも結構いい役者さん。例えば、大河ドラマでよく今、ね、中村吉右衛門歌舞伎役者の中村さんという人が、長谷川平蔵の役をね、うん、歌舞伎役者の人がやったりとか、歌舞伎役者の人がそうやってこう、現代劇やったり時代劇に出るような感じで、沖縄芝居の、腕のある役者さんに任せるとか、本土の方で活躍されている方でも、塚山雅音さんもいるし、沖縄で有名な吉田太鼓さんもいるし、いっぱいいい人がいるのに、なんで、みんなが知ってる人ばっかり出るじゃないですか。有名な人ばっかり出てるところが、まず、ちょっと、っていうのは、それはもう、しょうがない。なんか、制作委員会の作った典型的な、ビッグバジェット映画っていう感じがしてしまったのと、先ほどもその工業的にっていう話がありましたけど、そうですね。このスケールだから、まあそうなっちゃうのかなっていう事情は察するんですけど、それでも3時間という枠であってももう少しよくできたんじゃないかなという思いもあります。うん、はい。で、前半部分だとジェット機が落ちてきましたよね。山子の学校で、ね、うんうん。で、あそこは本来だったら、前半の本当にクライマックスと言ってもいいような地位になり得たと思いながら、原作ではね、ものすごく地獄のようなシーンなんですよ。
うんうん、
山子が本当にもう子供たちと一緒にもう焼かれ、死んじゃいそうな、その生々しい描写があって、本当にこう、感情移入してしまう、そういう恐ろしいちょっと描写なんですけど、そこが、ちょっと良くも悪くもというか、マイルドになりすぎちゃって、
うんうん、
もう、落ちて、大変になってしまった後で、ボロボロになった山子が出てくるっていう、
うん
うん、まあ、毒にも薬にもならないような感じのパッチになってたのが、すごく僕は残念で、もっとうるま市っていう場合、現在のうるま市、石川の宮森小学校っていう今もある小学校で、今でも代々その子供たちがその小学校の歴史を舞台芸で演じ続けている、そういう学校なんですけれども、
うん、
本当に米軍基地の支配下における沖縄におけるもう悲劇の一つもたくさん、そういう墜落事故、痛ましい事故ってたくさんあるんですけど、小学校にそれ、うん、落ちてきたっていう、痛ましい事故、うん、せっかく扱ってくれたことはすごく価値があると思ったし、
うん、
誠実だなと思ったんですけど、もうちょっとこう、なんだろうな、うん、やっぱり痛いシーンは痛みを感じてさせてほしいっていうのは、やっぱり見ながら、うん、思いました。じゃあ、その点で言うと、最後の、多分、この監督さんは、やっぱ、コザモードを、やっぱり、クライマックスとして、一つ、やっぱり、描きたかったのかな、とは思いました。コザモードのシーンは、本当に、感心しました。ね、あ、ここまでやるんだなって、素直に本当に拍手を送りたくなったし、あと、これは、いい意味で、事実改変、ドラマで、展開で、
うん、
CIA の感じの悪い日本人が出てきますね。
うん、
うん、めちゃくちゃ拷問したやつ、
はい、
が、どうせ、沖縄の人間が怒ったって、どうせこう、うっぽんばらしで、みたいなことを言ってた流れから、
うん、
わーって暴動に、のシーンになってびっくりする、あいつが。
うん、
で、グスクが、ちょっとびっくりしたんですけど、あのシーン。うん、怒ってる群衆に向かって、こいつがヤマトの、犬だみたいな感じで、うわーって出すじゃないですか。
うん、
ああいうことは沖縄の人やってないはずなんですよ。だから、もしかしたら怒られてるかもしれないなと思いながら、でも、フィクションとしては、僕は、ありかなと思いながら。
うんうんうん、
ただ、本当のコザ暴動は、車は狙い撃ちにしたけど、人は狙ってないっていう、
うんうん、
そういう側面もあって、うん、でも、いや、ただね、せっかく 迫力のある映像を描いておきながら、その怒りの元になるところが、
うん、
すごく駆け足であまりにもドラマが進みすぎて、沖縄の、あ、そう、そこもまたちょっと物議を加工してはいるんですけれども、沖縄の怒りが、その根っこの部分が、それこそ叫びとかじゃないところでの怒りをね、もうちょっと丁寧に、うんうん、原作変えてもいいから、なんかやってほしかったな。むしろ、原作通りだとどうしても無理が出てきてしまうので、
うん、
見た直後は、その原作で好きだったシーンで、例えば、瀬名が亀次郎とレイが対決するシーンとかね、
うん、
ヤマコとグスクが最も接近する、男と女として、二人が最も接近するシーンも僕大好きなんだけど、うん、そこが改変されてたのがちょっと残念だなって見た直後思ったんだけど、ね、あ、でもそこは今思うと結構工夫して短いシーンで、あ、監督さんなりに工夫したんだなって思うところが随所にあって、あ、努力はしてるんだなと思いながら、うん、頑張ったねと思いながら見たんですけど、どう、うん、あ、さっき、おとけさんもそう、やたらとこう、叫んじゃうっていうこと。
うん、
でも本当僕もそう思ってて、大友監督の、あ、そう、先ほど大河の話一緒にしたんですけど、大河ドラマ僕ここ10年ちょっとずっと欠かさず見ている人間で、大河ドラマ大好きなんですけど、ワーストが両までなんですね。ちょっと、なんだろう、この人って、その、いわゆる歴史の中における英雄と言われる人をかっこよく、ちょっと描いちゃうところが、どうもなんかこう、鼻につくところがどうしてもあって、例えば、白洲二郎のドラマとか、NHK でやってるけど、いや、この人と吉田茂をこんなにかっこよく、別に否定しろとまでは言わないけれども、こんなにかっこよすぎる、美しく描いていいんだろうかっていう、ちょっと、変な、こう、ざわざわしちゃうところがあって、この間でも、なんだろうね、おんちゃんは本当に、原作でも英雄として描かれるんですけれども、
うん、
なんか一人一人がちょっと、うん、美しすぎるというか、つまぶきくんなんて最たるものですけど、まあ、山子はまあ、ああいう感じでね、いいか悪いかともかく、まあ男性の求めるちょっと理想像的なところが投影されてるのかなっていうところはある。
うんうん、でも本当違うんですよね、ああいうのと。
うん。
すごい背が高くて、
ええ
ー。ナイスバディなんですよね。
本当、スーパーモデルみたいな。
うん、みたいな。
うん。
だからちょっと広瀬すずではないんですよ、ね、イメージは。
確かにね。
うん。
子供たちの前で、ヤマコの名前の由来の話をするシーンあるじゃないですか。
はい、
はい。小さい時は大きくてみたいな。
大きかったんだよみたいな。
でね。あれが説得力がないんですよね。広瀬すずそんなことないだろうと思って。
広瀬すずだと。
うん。だから原作では大人になってもでかいっていう。
ああ、そうなんですね。
うんうんうん。だから、そう。だからそれ、あれはわざとだからその、名前がおかしいじゃんってなるから、ああいうふうにわざわざ言ったんだと思うんですけど。うん、
はいはいはい。
うん、
あれは確か原作でもあったかな。
うん、
で、そうですね。なんかこう、美しく描いちゃってるプラス、こう、感情的に劇場でこう、訴えかける的な方向性が、やっぱこの監督さんあって、インタビューでもそういう、やっぱ量までに通ずるっていうね、ことを言ったりしてるんで、あ、そういう方向かと思ってしまって、これはでも、うん、いい悪いというよりも、私が好む沖縄のリアルな描写っていうのは、もうちょっとオフな感じで、普段の会話、特に原作ってものすごく、内縄口、あるいは内縄大和口って言われる地元の言葉をそのまま書いて、そこに日本語のルビを当てるっていう。だから人によってはちょっと読みづらいっていう方もいる原作なんですけど、うん、むしろそこに、あんまりそこに近づけすぎても分かりにくいかもしれないけれども、さっきも字幕の話したみたいな、
うん、
もうちょっと地元の感じ、そんなドラマチックじゃなくてもいいから、
うん、
地元の会話が本当にワンシーンでも、あ、思い出した。ワンシーンだけあったのが、はい、ここは良かったと思ったのが、山子のおばあちゃんが出てくるシーンがワンシーンだけあるんですよ。
うんうん、はいはい。
方はカメさんと言って、オーバーラッパーズと言って、市場で、働いてる、おばあちゃんたちの、ラッパーの、
うん、
ヒップホップのグループがあって、有名な方なんですけど、パフォーマン 介護の仕事しながらそういう音楽活動、地域の活動をやってらっしゃる方で、本当にあ、亀さん、そのままだって、あのシーンが一番僕は感動しました。で、また出てくるの楽しみにしてたらお葬式になっちゃって。
ああ。
だから、ああいう普段の沖縄の会話が、原作では全編、それが、行われているものが、ちょっと沖縄で、そう、亀さん以外は、まあ、証言さんも、ね、沖縄の方ですけど、
そうですね、
出番少ないし、なんなら証言さんがオンちゃんともいいぐらいなのに、エータさん頑張ってやってたと思うけど、やっぱエータ君のやっぱりイメージがあるし、どうしてもオンちゃんには、オンちゃんって本当にすごい人っていう、神秘的でさえあるんですよ、原作読んでると。で、僕のちょっと受け止め方、原作の受け止め方っていうのは、オンちゃんは五道町、舞台で五道を待ちながらってあるんですけど、五道町の五道だなと思って読んでたんですね。だけど、映画版だと、エータ君ねって思いながら、後半でも、まずガスマスクの下りでも、オンちゃんはこういうやり方、これはでも原作にもあったかな。でも、オンちゃんの、オンちゃんに関しては、もっと神秘的に描いてもよかったと思って、いて、でも他の人たちはちょっと美しく描きすぎかなっていう、もう一点だけ好きなキャラクターが歌のキャラクターが、
はい、
原作ものすごく歌に感情移入しながら読んでたんですけど、で小さい頃の歌が本当にまだ言葉も通じない時代の幼い歌が本当に可愛らしくって、そのくだりが結構長いんですよ。それが、映画ではあっという間に僕は
言いましたね。
彼の役柄はとてもでも当事者性というか、すごく、いい配役、初めて見た若い役者さんでしたけど、すごくいいなと思っただけに、歌の扱いがすごくなんか、もうちょっと、歌は本当にこの主要キャストの一人だと僕は思っていたので、ちょっとあれだと、そう、本当に恩ちゃんをつなぐ大事な、で、キャラクターのはずなのに、なので、幼い時代、みんなが可愛がって、あの可愛い歌がっていうところで、そんな道に行くなよって思いながら、ハラハラしながら、読んだのを思い出しながら、こうじゃないよねって思いながら、もう、おんちゃんの秘密のところまで行っちゃったっていう感じだから、
歌をもうちょっと掘り下げてれば、最後の、歌が最後の戦果だったんだっていうところがすごい、驚きがあるんですけど。
そうなんですよ。
映画だとそこがあんまり触れられないので、だから そもそもこっちは歌に対してそんなに映画だと感情移入がないので。
できないんですよ。
こいつだったのかみたいなのがないんですよね。
そう。だから仮にあそこで、歌が戦果だったんだっていう言葉があったとしても、多分ピンとこなかった。
そうなんですよ、ね。
思うし、歌のやっぱり掘り下げ方法、そこが一番もったいないなっていうのがありました。たとえこの3時間の枠であっても、もうちょっとドラマをね、力点をちょっと変えることで原作の良さをもうちょっと、映画の良さあってもいいけど、ただこれは本当に限りなく原作に近づけて、忠実に、よく3時間にまとめたなとは感心はしましたけど、もっとなんだろう、そういう劇場、というか、激しさ以上に、やっぱりリアリティをやっぱり求めちゃう自分がいるので、そこはちょっと、いろいろもやもやしながら、あと、一番もやもやしてるのは、この宣伝コピーで、たぎれ日本っていうコピーにちょっと唖然としたんですけど、なんで日本なんだって
確かに、
日本から切り離された時代の沖縄の人たちの苦難の歴史を、いわゆる、あえてヤマトって言います。ヤマトの人間が、それこそ日米の大資本で、超大作でビッグジェバジェットで、ね、電通も参加して描いて、先に日本っていうのは、ちょっと違和感しかないですが、それは映画にもちょっと影を差しちゃってる感じ、中身にも、良くないなと思って、映画の中身とは別個に考えたいけど、こういう人たちが作ったのかっていうのはちょっと思ってしまいました。以上です。でも見てよかったと思ってます。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。確かに僕も、コザの暴動のシーンはすごい迫力があったし、あれは日本映画でもあんま見ないぐらいの規模だなっていうのもあるし、
そうですね。
はい、うん。お金をかけた意義はあったかもなっていうふうに。
25億って言いましたかね。
そうですよね。
へ
まあ、海外だと別に全然大したことない
そうですね。
うん。
確か、ゴジラマイナスワンより多いんじゃないかって。
ああ。そうですね。
あのセットは確かにね、あの、うん、テストラの人たちもすごかったし。
うん。
うんうんあと、毒ガスの、でもね、リアリティは実際、あそこはでもむしろ、うん、工夫されてたかなと思いながら、実際にね、毒ガスを搬入するっていう歴史的な事件というか出来事があって、
うんうんうん
ね、その突き止めたね、人たちもいるんですけど、いや、本当に恐ろしかったと聞いています。
うんうんうん、
だから、ああいうシーンが入ることで、その生々しさというか、フィクションも交えてたけど、
うんうんうん、
随所に工夫はしてあって、したんだろうなとは思いました。
はい、うん。そうですね。あとなんか、僕はあの、予告編の、前にその本を読んでたので、
はい、
その、広瀬すずがこの役だっていうところで、うん、兄さんはちょっと言葉を濁してましたけど、
うん、
なんだ広瀬すずの山子は、例にレイプされるんですよね。
はい、
原作だと、
うんうん。そうなんですね。
でも、そこはだから、家に来て帰るっていうシーンだけど終わっちゃったんですけど。う
んうんうん、なんか、寸前、なんか中途半端な感じ
で。うん。で、広瀬すずって、まあ、作品名は言わないんですけど、今2回レイプされてて。
はい、1本は見ました。はい。同じく沖縄が舞台で。
だから、またそういう役なのが可哀想だなってちょっと思ったんですけど、
うん、あ、
今回はなかったっていう。
はい、あえてね、褒めたのかなわかんないけど。あの映画はちょっと、タイミングが悪かった思い出が結構、
うん、
映画自体は別に悪いとは思わなかったけど、ちょっとね、あれ国語の監督でしたかね、確かに。
そうですね。
で
うん、
ちょうど同じ時期に、その女性のレイプ、強姦殺人害事件があって、
うん、
米軍族による。だからちょっと、忘れられないですね。
うん、
ね
そうですね。
うんうんお二人は原作読まれてる。
はい。
ですよね、はい。原作と比べるとって言ったらあれですけど、やっぱ原作は面白いですか？
あ、原作は僕大好きです。だから、ちょっと複雑なね、まあ、映画と思いながら見ようと思いましたけど、どうしてもね、
うん、
で、原作に寄せようという努力は感じたので、
うんうん
うんうん、どうしても比べてはしまいますね。
うん、うん。
僕は直木賞を取った作品の中で、その話としては面白いのはもっといろいろあるとは思うんですけど、ただ、熱量がこもってるっていう観点で言えば、かなりトップクラスかなと思ってて、う
ん
この沖縄の厚さみたいなのが、文章からめちゃくちゃ伝わってくるんですよ、
ね
うん。あれは逆に地元の人じゃ書けないって思いましたね。
うん、
あそこまで踏み込んで歴史に、もうちょっとこう、濁して書いたり、部分的に描く方はたくさんいるけど、
うんうんうん、
あそこまで対策として真正面から捉えて、一直線に書くっていう人はなかなか意外といなかったっていうところでも、地元でも驚きがありました、
ね。なんか読んでて、汗をかくっていうか、
あ
僕、うん、そう、うん、それだから、そういう体験は、あんまないので、
うん。
あ、そうですか。それはすごい。それはすごい。
いや、なんか、沖縄の暑さにやられるっていう、物理的な、
うん、
それが伝わってくるっていうのが面白かったな。
うん、
原作ではまあ亀次郎出てくるっていう。
はい、出てきます。
うん、どの辺に出てくるんですか？
結構前半で、霊が捕まるじゃないですか。うん、
はいはいはい。
パクられるじゃないですか。で、刑務所の中で、これも、刑務所で実際に歴史的な事件で、
はいはい、
刑務所で暴動が起きたんですよ、
はいはい。
収容しきれない人数、めちゃくちゃな人数を
押し込め
て、劣悪な環境で暴動になるんですね。
うんうん、
その時に、もう政治犯として、捕らえられた亀次郎に、裁判官側から、亀次郎さんすいません、ちょっと力になってくれませんかと。
はあ、
私たちが言っても、囚人たち言うこと聞かないから、亀次郎さんの言うことだったら聞くかと思うから、うんうん、ちょっと彼らをちょっと抑えてくれませんかと。で、はいはい、瀬中亀次郎が周りの囚人たちと、これ米軍が最も恐れた男、うんうん、その名は亀次郎の中でも出てくる
シーンなんです
けど、ね、で、そこで、 レイと亀次郎が対決、口論するわけですよ。熱い。これがまた面白いんです。
うん、ああ、それは面白いですね。まあ、レイが、捕まってたっていうのは、もう本当あっさりしか描かれてなかった。
あっさりですね。結構長いですよね、原作だと。
うん、
もう出てきたヤクザになってました、みたいなね。
うん。でしたね。あそこだけでもドラマのワンクール分ぐらい描いてくれていい、
ね。ああ、うん。なるほどね。
だからそれがあるから、病人の結核になった人が出てくるんですけど、あいつなのかっていうのが結構で、
は
い、驚きというか、まあそこもミステリー的なところがあって。
はいはいはい、
そうですね。オンちゃんのくだり、謎を解いていくくだりもすごく面白く読んだ記憶があります。悪石島にって、そんな大立ち回りをやったのかみたいなのが、
勝
手に。で、映画では、ちょっと微妙だったのが、もうそれ描かれるじゃないですか。データ君の、はいはい、映像としてね、その悪石島。だから、難しいとこだな、って思いながら。全部こう見せてくれる良さと分かっちゃうから逆にこう効果的にならないみたいな難しいところだなと思いながら、
映画の中でグスクが外国人の交換、
はい、
何でしたっけ、アービンか、アービンとその通訳に紹介されて、なんか財界の偉い人たちに紹介してやるみたいな、そういう。ありましたよ。
はい。
あそこに、まあ、いろんな人いましたけど、あそこに亀次郎っぽいヒゲのおじさんいましたけど、じゃあ、あの人じゃないんですかね。
あの場には亀次郎は入れないと思う。拒否されると思います。
あれは違うんですね、じゃあ。ただ、そういう人がいただけですね、あれは。
本当に、もう鬼のように思われ、悪魔のように思われ
てですから。なるほど、なるほど。
あ、でもね、あれが、あいつが出てこなかったな、戦後の沖縄で、米軍の、最高司令官で一番悪名高いやつがあって、そいつをね、グスクが守る羽目になるっていうところが割と、中盤の最後ら辺のクライマックス、見せ場っていうか、グスクが一番かっこいいシーンがあるんですけど、そこもカットされてましたね。かっこいいけどかっこ悪いっていうのが、いいんですよ。
うん、
うわーって感じ。好きなシーンは全部カットされて
る。なんか、やっぱりちょっともったいない感じしますね。
うん、まあでもこれはもう私の好みなんで。
うん、そうか。
あ、でもコザボードのシーンを、中心に考えて、あ、組み立てたんだなと思いながら。
そうですね。
まあ、確かに頑張ってはいるけど、あ、なんか複雑って
。コザボートに至るまでも、その、引かれてるとか、その、車で何とかしてるっていうシーンが結構印象的に使われてるから、一応コザに、ボードに対、向かっていく、まあ、意義というか、なんでそれが起きたのかっていう理由付けにはちゃんとなってる気がしましたね、映画的に。
だから、それが伝わ、結構、本土の方、県外の方が、このことを史実として知ってもらうには、とてもいい映画だっていうふうに発信してくれていて、それはそれで、素直に、あ、そうだな、と思って。ただ、全面的になんか応援しづらい何かがあって。本当、沖縄県内で、沖縄県内では、すごくヒットしているらしいんですけど、ただし、評価は真っ二つ、見事に、ここまで割れる作品も珍しいっていうぐらい賛否両論渦巻いて、いますね。
まあ、規模が大きくなると、そういう時もありますけどね。
そうですね。でも、これだけの大きな規模の作品で沖縄を描いてくれたっていうのは、まあまあ、それはそれで、まあ、価値がある意義があるのかなと思いながら。
はい。そういう感じで大丈夫ですか？
はい。
はい。では、兄さん今日一本ですけど、また何かありましたら、
はい。
いつでもお声掛けください。
はい。またよろしくお願いします。はい。
お願いします。
では今日は宝島について話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。